湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日もこのコーナー、湘南村の村長、株式会社ワイズ代表取締役、山本康彦さんにお越しいただいています。山本さん、よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、はい、皆さんにちょっと私をお伝えしたいのが、まあ、湘南村の村長山本さん、まあ、一級建築士として家づくりに携わっていらっしゃる方なんですけれども、今回私やっとですね、山本さんたちが建てたお家を見に行かせていただきました、
は
い、
そうですね、
はい、もうこのねコーナーでもいろいろお話しいただいている家づくりの基本ですとか、豆知識ですとか、いろいろなものが本当に散りばめられたお家だったんですよね。
ありがとうございます。
今日はそのちょっとお家についていろいろお話をお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、は
い
はい、どうぞ。
はい、茅ヶ崎のね、はい、海の近く、
そうですね、
東海岸のところに、
はい、東海岸南っていうところで、海岸線からちょうど道路一本だけ入ったところに建ってますね。家をでちょっと見ていただいたんですけれど、はい。
そう、一回に車で行ったんですけれども、はい、ちょっとパッと見ね、すぐ湘南村さんの家だ、山本さんたちが建てたお家だっていうのが分かりました。
はい、
まずですね、はい、屋根がすごく屋根が出ているって言ったらいいんですかね。
は
い、建物をかぶさるように、はいはい、今、あんまり屋根がない家っていうのも多いと思うんですけれども。
そ
う
ですね、軒がね、出てるっていう
んですか
ね。軒先とかね、はい。
そうですね。
そうですね。最近のね、こう、家なんか見るとね、やっぱ軒が出てない家が多いですよね。
うんうんうん、は
い、
そんなところですとか、はい、まず壁の色も、はい、真っ白な家って多いと思うんですけれども、ね、はい、ちょっと温かみのあるベージュって言ったらいいですかね。
そうですね。土の色なんですね、あれは。
土の色。はい、
そうですね。
であったり、中に入ってもですね、まあ、皆さんこう、吹き抜けとかね、作りたいなと思われる方多いと思うんですけれども、はい、本当に日の光が当たる、はい、中の吹き抜けがあったり、あとは、ちょっと窓の大きさがですね、いろいろこう、大きい窓があるところもあれば、ちょっと低い位置に小さな窓があったりと、
はい、
本当にね、なんか初めてこういったお家を見るなということが多かったんですけれども、
はい、
ちょっと今のポイントについていろいろ山本さんのこだわりを教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、はい、まあ、私のこだわりであってね、はい、あと湘南村でね、こういろいろな土の話だったり木の話だったりさせていただいてるんですけどね、それをね、やっぱり具現化したというか、そのままのこう素直にこう、それを習って建てた設計をした家なんですけど、まず屋根の軒の出ですよね、
はい、
最近軒の出ね、デザインを取ったりして、デザインのことだけを考えてって言った方がいいかもしれないんですけど、そういうふうに家建てられる方多いんですけど、実は軒の出ってね、非常に重要なんですね。
はい、はい、
例えば皆さんね、こうお城あるじゃないですか、日本のね、
はい、
大阪城でもね、小田原にもお城ありますけど、はい、ああいうお城って軒いっぱい出てますよね。あれはですね、実は外壁、家自体を雨とか風から守る役割があるんですね。
は
い、で逆に言うと、その軒が小さいと、もう外壁だったり家自体が風雨にさらされてしまうんで、やっぱ寿命がね、圧倒的に短くなってしまう。でね、ちょっとよくね、そこまでちょっと解説をね、できなかったんですけど、実は東西南北、実は全部軒の長さを変えてるんですよ、あれ。家は。
そうなんですか。
そうです。
その地域にあった軒の長さってあるんですか。
いや、方位ですよね。はい。方位によって、ちゃんと出を変えてるんですよね。
へ、
うん、例えばですね、今のようにね、冬の時期、ね、お日様の光って、お天道様は低い位置にあるじゃないですか。ね、それと、今度は逆に夏場。
はい。
夏場は、お天道様って高い位置にありますよね。私たちはそれを計算して、南の、夏場のね、暑い光は入れないで、冬場の光だけちゃんと入れる軒の長さをちゃんと計算して入れてるんですよね。
そうなんですね。
そうです。だから実は東西南北、微妙に長さを変えてるんです。
へ
ぇー。そういう工夫が実はしてあったんですよね。
お家もじゃあ、方位によって、
そうです、そうです。
軒の出方が異なっている。
そうなんですね。
ですね。
うん、まあ、その他にもいろんなね、こう建築を、家を建てるためには法律もありますんでね、それにもちゃんと習ってるんですけど、ただそこの基本ですよね。やっぱりね、冬場は日の光であんまりね、こう、暖房に頼らない家、 今度はね、夏場は、あまりこう、クーラーにね、クーラーだったり、そういう機器に頼らない家を作るためには、屋根一つでもそんな工夫ができるんですよね。はい。
あ、そうなんですね。
あとはね、外でね、こう、ね、こう見ていただいたところで言うと、壁の色、ね。
はい。
ね、おしゃれな、ね。
独特な色だなと思ったんですよね。
そうですね。あれね、実はね、うちの、まあ、オリジナルでもあるんですけど、
はい、
基本的に土を主成分としてつける外壁なんです。
土。そうです。どういうところがいいんでしょうか。
ね、皆さん、土っていうと、ポロポロ崩れてしまうようなイメージがあると思うんですけど、
はい、
実はね、そんなことはないんですよね。ちゃんとした配合で、ちゃんと昔ながらのね、先人の知恵を習って、ね、先輩たちの、諸先輩方の先人の知恵を習っていくと、ちゃんとね、ポロポロしない外壁が作れてですね、実は、例えば夏はね、暑い時の夕立、ね、降ると、うちのオリジナルのその外壁は土が入ってますんで、少しこう、水をね、含んだ状態になるんですよ。そうするとこの気化熱といってそれを蒸発するときに発する熱で建物を実は冷やすんですね。そうなんです。で逆に今のように、ね、寒い冬は、
はい、
でそれでも日は入りますからね、
はい、
日が土に当たっていくと土が蓄熱してくれるってことは建物自体を、ね、温める効果もあるんですよ。昔のねあの私どもはね今回この外壁だけじゃなくて家の中にもね土壁、
はい
土を使ってたと思うんですけど、はい、実はそういう効果をねちょっと狙ってるんです。夏の湿気は取って、うん、冬場は蓄熱をするっていう、はい、実は理にかなってるんですよね。
お家の中もねそうなんです。土壁でね、
そうですね、
ちょっと土壁が暖かい雰囲気を醸し出しているところもありましたよ。
そうですね。だ皆さんこう土壁っていうとこう純和風だったり、
うん、
やっぱりこう気にされるのがメンテナンスで引っかいたらね土ボロっと落ってしまうんじゃないかだったりっていうイメージなんですけどそんなことなかったと思うんですよね、はいはい、
しっかりしたね、壁でしたね。
ね、今はですねどうしてもこうビニールクロスだったり、
はい、
ベニヤの板を使ってるんで熱が蓄熱なんかしませんしね、逆に夏場の湿気なんかも取ることができないんですよね、ビニールなんで、
うんうんうん、
ただ本来日本の住宅っていうのは土だったり木だったり湿気を吸ったり吐いたり、ね、熱を蓄えたりそういう効果が実はあるんですよね。はい、
そういったことも本当にいろいろ勉強してからまた見に行きたいなと思っていました。
そうですね。まあでもね、実際こう、いろいろね、こう私たちの話をね、聞いてもらうのもありがたいんですけど、実際ね、見ていただいてね、うん、ね、こう、五感でこう、体感していただいた方がね、もしかしたらいいかもしれないですよね。はい。
ぜひね、湘南村のお話を聞いて、私も見てみたいという方は本当に、いっぱい聞いてから見に行くと、こういうことが、頭に入ってきますので、
そうですね、
そういうことがいいことなんだって、はい、頭に入ってきますので、はい、ぜひこれもワイズのホームページなど見ていただいて、そう
です ね、Facebook だったり弊社のホームページでもね、
はい、
今後ちょっと告知していきたいんで、またねちょっとこの番組を通じてねまたちょっとアピールしてみたいんで、まあ、はい、いいですか。
はい、ぜひぜひ、
はい、
お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先ほどね、言っていた窓のお話、その他にも山本さんから聞いた家作りのいろんなポイントについてはまた来週お話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
山本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は湘南村村長株式会社ワイズ代表取締役山本康彦さんにお話を伺いました。湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。